ということでございましてね、
はい、
もう気がつけば3月ということで
早いですね、なんか3ヶ月に1回ぐらい早いですねって言って、
毎週言ってますけども
本当ですね、
そんなんなんですけども、うん、ちょっと私若干二日酔いでね、
はい、
あのよくねこの番組のアシスタント A のラジコくんがね、
A、
あのこの番組いつも夕方撮ってるんですけど、
はいはい、
あの前の晩飲みすぎて
またあの常連の謎スタンドに、
そうそう謎スタンドで二日酔いですわみたいなこと言うことあるんですよ、A、夕方やないかと二、
はいはい、
日酔いなんやって言うんですけども、はいはい、久しぶりに、僕も同じような感じで若干まだちょっと疲れを引きずってるというか、
あの先週お聞きいただいた方はね、分かると思うんですけど、うん、ニコニコ会、
そうそう、あの、まあね、通称ニコニコ会でね、私そこのちょっと役をやってましてね、お世話役を、でこの前そのラジオ各局の人間が和歌山に来まして、はい、先週、
ね、主催だったっていうことですか。
そうですね、まあ厳密に、まあ、主催とか主幹というかね、だからその懇親会の場所決めたりとか、
はい、
ね、予算一人頭ほにゃほにゃえんって言って、
はい、
あの電話ね、
うん、
あのおかみさんにしてね、
したらその予算で大体収めてくれる
っていう、そうそう、もうメニューとか一切僕も言えへんかったから、
あ
吉野に、
ええ、
もうあの値段だけ言って、あ
と信頼のね、
そうお任せ、すき焼きありましたよ、
おいいですね、
うん、
すき焼き、
う
ん、
そうこれあるやで、やたら食えた生卵を食べるやんなと思いながら、
ほんまやすき焼き懐かしい名前ですね、
懐かしいですね、北川さんたまに言ってますけどね、
そうですね、
うん、あの刺身とかね、
はい、
そんなん食べたりなんかしてね、
うん、
でまあ、あの各局の人が集まるんでね、あのおもてなしをせなあかん、
はいはい、
とこではあってね、
うん、
一応会議の期間中はしっかりとあのおもてなしさせていただいたつもりなんですけどね、はいはい、会議が12時に終わって、ほんまはその後ちょっと昼飯でもっていう気もあったんですけど、途端に疲れましてね
やっぱりこうね、あの役として
そうそう
重責を担ってたわけですから、
そうそう、6年ぶりの和歌山での会議やったんで、もうええかと思って、
はい、
もう後の面倒見ずに帰ってきました、
はい、
今です。そして
社内見学はどうやったんですか。
社内見学ねしたんですけど、それも時間なくて、
あ
の会議が結構押したんですよね、初日ね。
そうですか、
もういろいろ話になって、
で
まあ、7時からもう交流会行かなあかんから、
はいはい、
あんまお店ね遅れるわけにいけへん
でしょ。そうですね、
でみんなホテルに荷物置きたいやん。
あーそうか、そのまま
でまたみんなホテルがバラバラやねん。
お
第二富士ホテル泊まってる人もいてるし、スマイルホテル泊まってる人もいてるし、ロイネット泊まってる人もいてるし、アッパホテル泊まってる人もいてるし、
アッパはちょっと遠い
ですね。でアバロも泊まってる人もいてたんですよ、ラジオ関西さんね
言っちゃう
アバロも遠いなと思って。
そうです ね、
ね、
第二富士とかね、
そうそう、
スマイルホテル、まあ、ロイネットでもちょっと距離あるかなみたいな。
あでもそうそうそうそう、そうなんよ、
まあ、
結構ギリギリでね、
ええ、
だからもうその参加者を運ぶために僕タイムズカーシェアで初めてあの7人乗りの車借りました
よえそこまで面倒。
そうそうそうそうそう、でもそのね7人乗りのタイムズ借りれるの
は
かな、
はい、
なんかの、
はいはい、ワンボックスのね、
そうそう、あれ置いてるとこがちょっと離れてんの和歌山城ホールから、もう走ったかなもう夜
やっぱねそういう体力的なものもね、
そう
やっぱり疲れがやっぱり、
やっぱりそう、でもねそうしてやっぱり和歌山の印象を良くしてね、
うん、
帰ってもらいたいじゃないですか。
和歌山放送の人はええ人やと、
そうそうそうそうそう、ね、そういう感じで終わってほしいなと思ってね、
ね、
まあ、でこのラジオも聞いてましたよ。
あそうですか、
うん、
あら
またしょうもない話してんねんなもう最悪やなほんまに
そんな時に限ってね、
そんな時に限って、まあ、いつもなんですけどね、
は
い、ということで参りましょう、せーの、
らしくあれ。
汚すまい汚させまい、山川海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
ちょっと古い話なんですけどもね、1月末31日、
ちょっと古いですね、
ちょっと古いですね、
うん、
まあね、この番組でも私の回で、うん、例えば大阪日日新聞がね、
はいはいはい、
休刊になったやとか、うんうん、まあ、そんな話を以前もしたんですけれども、
ありました、ね、
またそれですね、ちょっと休刊という寂しい話題がありまして、
はい、
うんうん、夕刊フジというね、
駅売り夕刊のね、
はい、
一つですね、
もうタブロイド紙のね、日本における、うん、まあ、パイオニアのね、うん、あの両巨頭の一つみたいな、
はいはいはい、
ところありましたけれども、うん、残念ながら1月31日をもって休刊という、
はい、
56年の、まあ、歴史があったんだそうです、
夕刊フジ、
ね、で私もまあ言ってこう、なんか例えば大きい災害とか、
うん、
大きい事件があった時に、夕刊紙なんでね、例えば午前中に起きた事件なんかは、
うん、はいはいはい、 載ってますもんね。
載ってるんですよ、夕刊フジと日刊現代と、でよっぽど大きかったらダイスポにも載ってるみたいなのがあって、はいはいはいはい、ちょこちょこ、まあ、買ってたんです、うん、駅とかコンビニで、
うん、すごいね。今買ってる人ほんま少ないでしょ。
そうですね、
昔は電車でみんな読んでたけどね、
やっぱりあのスマートフォンがね普及する前っていうのは、うん、でもやっぱり私あの通勤で近鉄電車乗ってますけれども、近鉄の車内で、まあ、ここ最近見かけなかったですけど、うん、やっぱりねおじさま方がね、うん、みんなやっぱ夕刊フジなんですよ。あ、なんで現代じゃないんやろうと思うんですけど。
なるほど、それはやっぱあるんでしょう ね、
なんかあるんでしょうね、うん、でその夕刊フジがね休刊になりまして、あのね休刊前に、うん、そのまあ本誌というか、
はいはい、
とはまた別で
別釣りが、
はい、うん、さらばオレンジ色の憎いやつ夕刊フジ特別保存版、
はあ、
56年分ドドッと蔵出し、
すごい貴重ですね。なんか
480円、
おなかなかの値段ですね
結構いい、でもね紙いい、うんうんうん、紙を使ってる
別釣りやからね。
そうなんです、うん、でそれを買いましていろいろ読んでますと、うん、夕刊フジのその歴史が網羅されてると
。なるほど、
ちょっと今日はその話題をお届けしたいな、
うん、
あの新聞をめくる音がね入るかもしれませんが、ええ、ありがとう浜村淳みたい
でね。そうですね、
いいですね、
いいですね。いや分からないですけど
よく分かりません、
いいですね、
うん、まあ、56年ということで1969年の2月に誕生したんだそうです、うん、はいはい、で創刊号は石原慎太郎氏、
ほう、
はい、慎太郎新党踊り出るというですね、これはインタビューだったんかな、まあ、そういう政治の話題からやっぱりスタートしたというのが発端です。で、まあ、夕刊フジ産経新聞系の
ね
夕刊紙だったんですけども、なんで夕刊フジっていう名前になったか、
はいはい、それ知らんね、
う
ん、
それも載ってまして、まあ、当時その産経新聞の社内で新しい夕刊を作ろうというプロジェクトが動き出した時に、
はいはい、
名前どうしようか、
そうやね、
でテスト版では東京ニュースっていう仮の代字をつけたものの、
う
ん、そこでですね富士新聞という案が浮上したんだそうです、うん、で当時あのフジテレビの社長というと鹿内信孝氏が、
はいはい
はい、1968年に社長に就任しまして、うん、でその時役員会で産経新聞の代字を富士新聞に変えたいっていう話があったんです。でただそこに待ったをかけた人が阪急の総帥、はい、これ小林米にさんって書いて、
うん、
小林米蔵氏、
小林米蔵さんが、
はい、うん、が阪急とか関西テレビ中の産経新聞やから応援しとるんやと、
うんうん、
富士新聞なんて僕は知りまへんという待ったをかけまして、
なるほど、
うん、で東京でその新しい夕刊を作るっていう話あったから、うん、そっちを富士新聞にしてええんちゃうんかと、
ほうほうほう、
いう話があって、まあ、富士新聞とか日刊富士とかっていういろんな案が出た中で夕刊富士っていうのが一番バランスが良かった。
なるほど、
だから夕刊富士になったんだそうです。
へえ、それは知らんかったね。
これあのなんかね夕刊富士の挑戦という本にも出てるんだそうです。でその56年の歴史の中で、まあ、昭和から平成令和にかけていろんな事件災害というのが、うん、まあ、もちろん政治的な動きもそうですし、
うん、
ありまして、
はい、
例えば田中角栄氏新総裁、
ああ、
これが1972年 の、 放送、紙面なんですけども、うん、その田中角栄氏がですね、うん、福田赳夫氏を破って、
はいはい、
自民党の新総裁になったというニュースもありますし、うん、であと災害でいくと、まあ、もちろんその阪神淡路大震災とか、
はい、
東日本大震災もありました、
うん、
で、阪神淡路大震災でいくと、神戸烈震死者597、不明531人という見出しを立てまして、あの高速道路がね横倒しになっているという、はい、その一面を載せました、うん、で当時あの1年間ずっ と、神戸で取材をして、大阪編集局の記者だけじゃなくて東京からも、まあ、応援を、
うん、
読んでですね、
紙面を
伝えた
作ったということ
で
ね、
いうことなんだそうです、うん、でその中でその阪神淡路大震災の取材の時に当時の編集局長がこんなこと言ってます。夕刊紙というのはニュースを事象や出来事してとして捉えるのではなく、まあ、人間を中心に発掘するんやと。
なるほど。
でそれを見つめて描いていくと、 地震と直面した神戸の被災者の驚き、涙、悲嘆、苦しみ、そして復興に向けて負けてたまるかと立ち上がる姿、それを克明に記録していくという、
なるほど、
そんな、まあ、思いもあったんだそうです。で、昭和の、まあ、大きい事件でいくと、例えば日航機のね、
はい、
あの御巣鷹の尾根に墜落した
85年ですね、
あのね、クライマーズハイで、はい、あの当時の地元の情報新聞の動きなんかも、描かれてますけれども、はい、夕刊富士はですね、まあ、連日一面で伝えたということなんですが、うん、坂本九さんがね、はい、あの事故では犠牲になりましたけれども、はい、あの元マネージャーの談話を載せたりとか、うん、その乗客がなぜあの123便に乗ったのか、うん、そういう、まあ、ドキュメントを伝えたということだそうです。で、まあ、振り返るともうキリがないんでこの辺りで、うん、ということなんですけれども、1月31日ですね、うん、まあ、いわゆる最終号、
はいはい
はい、これまあ2月1日付になってるんですけれども、うん、一面はですね、夕刊富士の大字の下に、まあ、オレンジ色で56年間ありがとうございましたと、
うん、
でやっぱりこれが夕刊富士っぽいなというのが、うんうん、名前が踊ってるんですけども、うん、桜井佳子さんとか、
はいはい、
高市早苗さんとかです。で、桜井佳子さんの、まあ、特別インタビューを載せております、
うん、
で裏面はですね、ジャイアンツの岡本和真内野手、
ほう、
はい、まあ、令和のね、この巨人の4番打者ですけど、
うん、はいはい、
岡本、夕刊富士が球館買収したるという見出しを立てましてですね
なるほど、
6000万ぐらいやったらちょっと考えるわって
6000万では買えないでしょう ね、
ね、うん、まあ、お茶目なインタビューも載っておりました。で、僕の中では、まあ、ごぼうでね、うん、ずっと
幼少期を過ごし、
幼少期を過ごしましたけ
れども、名門日高高校で頑張りました、
ね、
JR 支部でね、
全部言うやん合ってるんですけど、
合ってるでしょ、う
ん、当時まだ小学生ぐらいの時は、多分ごぼう市内のコンビニとかには売ってなかったような気がするんです。
そうです
か。で、一般紙、まあ、全国紙もね、あの統合版というか、あの超有統合版の地域ですから、
う
ん、なかなかコンビニにそういうのがスタンドに並ぶっていうのは、例えば大阪行った時とか、
うん、
まあ、和歌山市内のね、JR 和歌山駅とか、
う
んうん、なんかこう都会的な、うん、
そうやね、
はい、一つの風景として僕は捉えてたんですけども、
う
ん、
そうですね、
うん、でそれをね、まあ、大阪引っ越してきて時々買って読んでたんで、ちょっとまあやっぱり寂しいなという気がします、
うん、
で夕刊富士、ここ多分誰も注目しないと思うんですけどね、うん、やっぱり産経グループやなと思うのは、
うん、
あの夕刊誌でね、今、だから夕刊富士と日刊現代で、うん、大阪スポーツ、
はい、
まあ、トースポ系ですね、うん、唯一ですね、今ラテランが載ってたのが夕刊富士だったんですよ、
はいはいはい、
ラジオ局、
うん、
OBC しか載ってない、
すごい。
でね、 OBC の、
うん、
そのラジオ欄の上に、
はい、
今夜の聞き読 OBC っていう、
はいはい
はい、マークがありまして、
うん、
でその OBC の、ね、番組表が載ってたんですけれども、まあ、これも見れなくなったというのが ね、
あ、
これあのラジオファンとしてもちょっと寂しいなと思いますね。
そうですね、
なかなかね、 OBC の番組表って、まあ、一般紙は載ってますけども、うん、スポーツ紙でもね、サンケイスポーツとデイリースポーツしか載ってないという、う
ん、なるほど、
まあ、野球中継やってないからかなと思うんですが、
なるほどな、
まあ、そういうあのまあ、そんなとこ誰も見てないと思うんですけど、
いやいや、まあ、ラジオとも実は関係があったってことですよね、
うん、ね、ラジオ大阪さんでも夕刊富士の編集局とつないでっていうのが夕方の番組でやってたりとかしましたので、そういう意味でも、まあ、ラジオにもちょっと深い関係が、
は
い、あったと。で、休刊後のですね、2月6日の毎日新聞に、
ほうほう、
これ夕刊だったんですけどね、
うん、
駅売りの大衆紙、56年の歴史に巻く夕刊富士、長くて短い最後の日という、
はい、
まあ、最後のね、一日を追った記事が、
うん、密着やね、
載ってまして、編集部のね、様子っていうのが、
はいはいはい、
記録されてるんです、
うん、
で、なんか、当時の最後の編集長になりました矢野編集長は、うん、まだ明日も紙面がある気分がすると、
うん、
俺紙の新聞が好きや、
うん、
だからやっぱりダメやなと感極まる金属30年のこの矢野編集長のね、寂し、思いが、
うん、
載ってますね、
うん
うん、やっぱりこう馴染んできたものが終わるっていうのが非常にこう寂しいですし、 まあ、休館なんでね、うん、もしかしたらまたどっかで、
そう引き継いでね、
会えるかもしれませんけれども、まあ、一つ56年の歴史に幕を閉じたという、なるほど、そんな話でございました。で実は1月31日、うん、もう一紙、
はあ、
休館というかね、電子版に移行した紙での発行をやめた新聞がありまして、うん、東京中日スポーツ
と、ね、はいはい、まあ、関西の人間には馴染み薄いんですけどね、ちょっ
と馴染みが薄いんですけども、うん、それもやっぱりなんとか手に入れたいと思いまして、
好きやな、
ね、東京へ行きまして、
中日新聞名古屋で降りたらよかったんで、あ、それは中日スポーツか、
中日スポーツは売ってるんです、
ね、東京中日スポーツは東京以下に売ってないんや、
そうなんです、
で
中日スポーツは梅田で、東梅田の駅のコンビニとか買えるんですよね、そっかそっか、
なるほど、
でその東京へ行って手に入れられたのかどうか、
はい、はい、もったいぶるね、
その顛末は来週に、
あらすごい、
今週はこの辺で、
あ、今週はこの辺で、はい、今日はこの辺で、
というところでございます。
あ、なるほどね、いやー、いいですね、はい、まあでもほんまに、あの、ちなみに夕刊誌を、あ、まあ、タブロイド社がちょっと紙面ちっちゃいんやけど、はい、ちゃんと綺麗に折れんの、昔の人はあの綺麗に折って読んでたけど、ちっちゃくちっちゃくして、僕あれがねできたらやっぱ一流かな、おっさんとして一流かなと思うけど、
確かに、
うん、
あ、でもな、電車の中で読んだっていう記憶あんまないですね。
そうなん、だから買って家で読んでんの、は
い、そうです、
あ、そうなんや、うん、まあ、それはちょっとね、
まあ、僕はあの、まあ、一般紙、そのね、いわゆる新聞の大きさのやつはこう 半分というか、なんか三つ折りじゃないですけど、うん、そうそうそう、読んでた時期もありましたけど、
あなた日経新聞撮ってるでしょ
今ね、でもね電子版だけなんですよ、
う
ん、
そうか、もう紙面を撮ってない、
はい、
そうか、
紙面で撮ってるのは毎日は、
ね、毎日紙面撮ってるよね、でもあれあんまり、それこそ一般紙電車で読んでる人はほんまにいてないね、
そうですね、うん、日経がたまにいるかな、ね、うん、読売の人もね、うん、見たことはありますね、
ね、
はい、大体でもみんなもう今電子版で ね読んでる人多いです、
ね、紙かさばるからね、
うん、そうですね、うん、
まあ、ということで、
はい
はい、来週も楽しみにしたいと思います、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ジュニア駅伝ありがとうございました、
はい、
はい、あの無事、放送も終わりまして、
2月9日でしたね、
そうですそうです、ですね、
はい、
言えないハプニングありました
言えないやつ、
言えないハプニング、はい、あんまり
でしょうね、う
ん、ただ乗り切った黒川 D ということで、はい、乗り切ってました、ちゃんと
メインがね、
そう、
黒川さんで、
そう、
はい、
まあ、僕は横についてニコニコしてるだけなんですけど
ここでもニコニコしていた、
そうそうそう、フェード上げたり下げたりするだけなんですけど、はい、なんかね、ちょっとね、想定してない、
うん、
ことがあったんです、いくつか2つぐらい結構大きなことあったんですけども、うんうん、なんとか乗り切って、
聞いてる分にはあんまりわからなかったですけど、
ね、あんまりわからなかったと思う、1
個これかなっていうのはあるんですけど、
やっぱり、うんうん、それはね、その通りですわ、
はい、
うん、でもなんとか乗り切った、
はい、
うん、よかったなと、で、まあ、
無事にね、スタッフも走り切ったと、
そうそうそうそう、ね、ランナー選手もね、
はい、
走り抜けてた、
はい、
また来年ということですね、
そうですね、
はい、よかったなと思いました、はい、堺大入力民報さんの中継、はい、もちろん見ました。
配信の方、
いや、放送の方です。
ああ、
夜8時から2時間、
はいはいはい、ダイジェストの
方です、ね、はい、ダイジェストの方ですね。見ました。
はい、
ですね、今年も、移りました大賞は、今年の移りました大賞はね、笠野さんかな。やっぱ笠野さんはいつもやっぱ OG 枠なのかね、移り込みが多いですね。
はあ、はあ、はあ、
やっぱり。有力民放のカメラの中でも笠野さんは映してもいいかなみたいな感じあんねやろね、
なんだったら多分前日ぐらいニュース読んでますからね、
そうそう、でも他の、スタッフはやっぱ極力映さないと思うんですけども、でその次にやっぱ映りました賞はやっぱり熊さんディレクターですね、
目立ってましたね、
編集地点はね、やっぱり一番こう目立つ、
私もそのダイジェストじゃなくて生配信の方を、はいはい、和歌山放送ラジオとともに見聞きしてたんですけども、笠野さんのところね映らないんですよ、うん、配信では、
配信の時はね、後からしかわからないんですよね、はい、
うん、なんでライブで行くと、熊さんディレクター、うん、元ディレクターと、はい、寺門さん、
うん、
はい、
そうですね、
がめっちゃ映ってましたね、
そうですね、あのジュニア駅伝の中継車に、うん、その中継車っていうマグネット貼るんですよ、
はいはい、
年に1回だけその日しか使わないマグネットね、
あの若浦園のね、
うん、
ところビーって通るときに目立ってますよね、
そうそうそう、で僕今まであれ横っ腹に貼ってたんよ、
はいはい、
横に、和歌山放送ラジオ中継車、
うん、
でも僕前から、ほんまはフロントのところにシャキ貼りたいなと思ってて、
ボンネットのところですか、
そう、ボンネットのところにシャキを貼ったらさ、
はい、
映えるやん。
そうですね、
僕シャキ好きやから、
あの存じ上げておりますが、
神戸新聞デイリースポーツラジオ関西ね、
リレーカーニバル、
リレーカーニバル、はい、シャキやったってなるタイプやからさ、ね、シャキを張りたいの僕は、うん、どんなイベントでもね、
はいはい、
でただやっぱりあの車につけるの大変や、あの引っ掛けるとこも左側しかないから、
でしかもあのね、あのピロピロってなったら危ないです
ね、危ないし取れたりランナーに当たったりしたらあかんやんか、ね、で今まで我慢してたんやけど今回はたと気づいて、はい、そやそやこのマグネット正面につけたらええやないかと思って、
なるほど、
そのボンネットのとこに
あ
ラジオ中継車っていう今まで横っ腹に貼ってたやつを前に貼ったんですよ、ランナーからパッと見てラジオ中継車で分かった方がええやん、
そうですね、
でしょ、だから
この車なんなんだみたいな、
そうそうそう、なんかパッと1000車になってなるやん、だから今回はちゃんとね若い者をラジオ中継車っていうのをアピールすることに成功した、
これはファインプレーですね、
はい、これは私のファインプレーです、はい、来年もこの方式でいきたいなと思います。
はい、
理想的、
まあね、理想と現実ってねいろいろありますけども、
まあでもどう、あのラジオ番組ね、まあ、この番組もそうですけど、はい、やっぱりラジオのパーソナリティがやりたいことって知ってる？どういうことやりたいか、みんなみんな大体やりたいなって言うんやけど、どの番組のパーソナリティも大体言うかな、こういうことしたいっていう、
なんやろ
う、みんな言うわ多分、
なんでしょうね、うん、公開放送、
あーはいはい、
公開収録、
公開収録、まあそれも一つあります、まあほぼ正解ですね、
はいはいはい、
今回のテーマではないんですけど、
ほう、
公開収録みんなやりたいっていうね、
うんうん、
あとは
あとは、
うん、
あでも似てんのかな、ロケ、
あロケね、はい、まあほぼ正解なんですけどね、泊まりのロケ
あーなるほど、
大体みんなさやりたいって言うんですよね、
はいはい、
いや今時その番組ないやろと思うんですけどね、特にラジオで、
そうですね、まああのね、例えば中川さんみたいに広島の番組出るとか、
う
ん、
はいはいはい、
ね、東京の 1J 出るとかやったら泊まりになりますけど、
うん、
ロケではね、
で、まあ、僕もいろんな番組作ってきましたけど、まあ、はい、まあないですね、
そうですね、
うん、まあない、あの特にお金かかりますから、
まあそうですね、
一言で言うと、スケジュールも取られるし、
はいはい、
ということでなかなかないんですが、うん、理想的、これはですね毎週木曜日に放送してますかね、安田大サーカスヒロさんの男塾、
はい、
こちらの番組ですね、なんと200回記念で、那智勝浦町のホテル浦島さんへ
行ってましたね、
宿泊という、
理
想的、
確かに
こういう何回記念で泊まりロケ、はい、これ理想的、うんみんなやりたいって言うんよ、
また黒川さんや、
そうそうなんよそうなんよ、でもこれはやっぱ行動力よな、うん、僕やったらもうそれ聞いた時点でああそうですねって聞き流すもん、めんどくさいし、
はい、
遠いし、時間かかるし、
はい、
ね、だからもうそうですねって言ってなだめるだけにするんやけど、
はい、
ちゃんとねそこをほんまにやるっちゅうのは、
そうですね、
うん、なと、
ホテル浦島さんね、まあ、和歌山放送でも、
うん、
あのコマーシャル流れてますし、
ええ、
この間のね、ワンダーランドの谷坂さんの、ね、お昼の番組聞いてたら、
ええ、
年末年始ですか、
年始 ね、 年始ね、お正月なんか特別そうお楽しみショーみたいなのがあったらしくて、うん、ずっといてたしましたからね、
なんかね、食事の話なんか非常に
参考になりましたね、
いいなと思いましたけど ね、
エビフライがね、
はい、
いろいろ食べ方が汎用性があるというカレーに入れたり、
ね、
いろいろと食べ方があるということで、僕もいい情報を聞いたなと思って
楽しんでらっしゃったよ、
そうそう、僕もねまた夏ホテル浦島さん行こうかなと思ってますけどね、
ご家族でね谷坂さん行かれたみたいな、
そうそうそうそうそう、はい、ね、羨ましいなと思いましたね、
はい、
はい、まだまだあるんですけど今日はこの辺で、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です、
はい、
いやーほんまでもね、ジュニア駅、はい、もうだいぶ経つな、もう言うてる間に春ですよ、
そうですね、
この間北尾さんがね、鮎川泉さんの、
はい、
あの冬の花かけてましたけど
ね、
まあなんとかね乗り越えてね、あったかい春が来たらいいなと待ち焦がれてるんですけどね、
やっぱりあの冬が寒くないと桜がねちゃんと咲かないっていう、
そうですね、
話もありますから、
そうですね、ぜひねお楽しみにしたいなという、ね、ところでございますね、
は
い、
春、
春、スプリング、ね、
ね、
夏、サマー、ね
秋から枝打ち、
秋
から枝切り、
枝切り、
厳しい作業が続く、
厳しい作業が続く、
作業か、佐藤節夫さんですけど、
そうですね、はい、はい、先輩たちに敬意を表しながらね、
そうですね、
はい、頑張っていきましょう、
はい、
ということでそろそろお別れです、
はい、
ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした、
また来週もこの時間にお会いしましょう、
さようなら。